愛媛大学研究室からこんにちは。
私は医学部で教えてますから、医師あるいは看護師になる学生に解剖学を教えています。つまり患者さんを見るというそういう職業に就くわけですから、人体、人間の体を使って実際にその中に、例えば皮膚の下に中に何が入っているのか、そういったものを実際に、自分の手で、見つけながら解剖しながら勉強する、そういう学生の手伝いをしています。
全学部の生徒にも教えるような授業があるというふうに伺ったんですが、
愛媛大学では共通教育っていうふうに呼んでいますけれども、例えば先日人文学科の学生さんにも、解剖学の話をする機会がありました。その時には、分かりやすいという例として骨を取り上げて、例えば人という生き物が二本足で歩くようになったことの、いい点と、メリットと、実はその過程で失ってしまった点、デメリットと、それを比較してみようという、そういう授業をやってみました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は愛媛大学教育企画室長、医学部総合医学教育センター長の小林直人教授にご出演いただき、先生の授業内容や教育企画室について伺います。小林先生は解剖学がご専門で、今学生さんたちにもそういった授業講義をしていることがあるんですか？
解剖学っていうのは、やはり医師や看護師を育てる上では非常に基本的なところだと思うんですね、ただ話を聞いたりあるいは本を読んだりしても、これなかなか分かりませんので、特に解剖学っていうのは文字通りこう3次元の世界、深さの方向がとっても大切ですので、実際には実習をメインとして授業を構成しています。
実習という言葉が重たいんですけれども、やはり実際に学生の皆さんにもその重みというのを感じてもらわないといけないですよね。
そうですね、人体を解剖するということは非常に特殊な状況だと思ってます、で、恵まれた状況だと思ってますね、その辺は学生にもよく言うんですけど、その感謝の気持ちを伝えるっていうのはとても難しいことですよね、で、実際ご遺体ですから、亡くなられてしまってる方なので、その方々に伝えるっていうことはこれはなかなか難しい。でも例えばそのご家族とか、あるいはどうしてそういう検体をするつもりになられたのかとかですね、そういったところを理解すると、やはり卒業して、一生の間医療人として働くっていうことが、感謝の気持ちを伝えるっていうことかなとは思うんですけどね。
これから医療に携わっていく学生さんにとっては本当に根幹の部分って大切なところですよね。
そうですね、
そして今もお話の中でありましたけれども、共通教育の中ではその人と動物を比較するといった話もされるんですか？
私は割と飛べ動物園とか大好きなんですけど、動物園に行くと、動物がどういう生活をしているかって見られますよね、で、それと人間というのを比べてみたり、あるいはその人間の形が他の動物とどう違うか、で、形が違うと働きも違ってくるはずなので、その働きの違いと形の違いをどう関係づけるか、そういうことを考える、これが結構大事だと思ってるんですね。
そう考えますと、人間は二本足で立ってるというのは他の哺乳類とはまた大きく違うところですものね。
そうですね、二本足で立てる哺乳類っていうのはたくさんいるんですけど、ずっと二本足で立ってるってのはいないですね、で、動物園に行けば、例えば非常に有名な白熊のピース、ホッキョクグマのピースも二本足で立ってくれたりしますけど、普段は四つ足で歩いている動物ですよね。そういう意味では二本足で立って普通に生活している動物というのは極めて限られますね。
そういったことを考える中で、良い面とこう失っていってしまった面、悪い面、その両方も考えてみようというような授業になるんですか？
そうですね、中学高校で進化っていう過程を習うと思うんですけど、なんとなくこう良い方になっていく、強い方に変化していくというイメージがあるんですね、
あります。
ですけどそんなに簡単なものではなくて、何か得るものがあればおそらく失ったものもあるはずだと、で、そちらの方にも目を向けていこうと、気をつけて授業はしています。
でも人間が何を失っていったのかと言われるとピンとこないんですけれど、
確かに人間は文明を発達させて、はい、そのためには例えば手が器用だったとか、うん、頭、まあ、脳が大きかったとか、
はい、
言葉が使えるようになったとか、うん、そういうあの生き物として強くなった面っていうのはあったと思います。でも実は非常に意外なところで失ったというか、まあ、リスクを負うようになったとか、そういうことがあるんですね、
うん、
あの人間の、まあ、お尻周りの骨、骨盤っていうんですけど、はい、骨盤の骨っていうのは人間ではお腹の内臓を支える、そういう働きがあります、
はい、
例えば牛とかは、腸がものすごく長いから、はい、ものすごく重いんですよ。あの腸の重みは背骨が全部支えてるんですね、うん、ところが人間は90度立ち上がっちゃったので、背骨には内臓の重みがかかってないんですよ、
はい、
じゃあどこにかかってるかっていうと、ちょうどこう花びらを広げたような形になってる骨盤っていうお尻周りの骨にかかってるということになります、
はい、
だから下手をするとどんどんどんどん下に落ちちゃうんですね、中身が、
はい、
でそれでは困るから、
はい、
出口を狭くしますよね、出口を狭くして、まあ、ちょうど横から見ると逆三角形というか、まあ、立体的に言うとロートの形になってます、
うん、
じゃあ出口完全に閉じちゃえば絶対物落ちないですよ、
はい、
じゃあ閉じればいいかっていうとそうはいかないんですよ。
いかないですね。
出口から出てくるものがあるんです。で
胎児が、
そうなんですよ。
赤ちゃん
は骨盤の中を通って外に出てくるんですね、だどうしても赤ちゃんが出てくる道筋っていうのは狭くせざるを得ませんから、その狭くなっちゃったおかげで人っていう種類は難産なんですよ。分娩が重いんですね、まあ、分娩にリスクを抱えてると言ってもいいかもしれません。
そのリスクを抱えても人は2本足で立つように進化していった。
そうですね。だから次の世代の命をつなぐっていうところにリスクを負っても、それでもなおかつ立ち上がった方が生き物として有利だったっていうことになりますね。
ああそうだったのかと思うような発見がこの短い時間でもあるんですが、そういうふうに先生はあの今からお医者さんになろうという学生さんたちにも教えていく授業をされているということで、
はい、
なんと平成17年から始まった学生が選ぶ医学科ベストティーチャーで1位を取られたと。
あ、
なかなか
ここに、まあ、1位のこともありますし、そうでないこともありますけど
言いにくいかとは思います、
はい、
でもそう学生たちに分かりやすい授業をするということは、もちろん内容もそうですけれども、いろいろこう気をつけていかなければいけないというのも教授方にはあるんじゃないですか。
それはそうですね。あの難しいことを難しく喋るのは、まあそんなに大変ではないですよね、
うん、
だけど難しいことを噛み砕いて優しく喋る、あるいは言葉で聞いても分かるように喋るということには、はい、おそらく何かコツがあるでしょうし、そこは多少のなりともトレーニングが必要なんじゃないかなとは思います。
実は先生は医学部の教授でもありながら教育企画室に所属をしていらっしゃるんですよね。
あ、はい、
この教育企画室というのは教育学生支援機構教育企画室。
そうです。
長い名前ですけれども。
そうですね。
これはどういった部屋になるんでしょうか。
大学全体で愛媛大学全体の教育を変えていこう、教育を良くしていこう、
はい、
あるいは何か足らないところがあったら補っていこう、でそういうための組織です。
おそらく法人化をきっかけに考えられたものではないのかなと思うんですが、はい、まず教育や教授方の意識を変えていくことが先決だよっていう、この思いというのは全国的にも珍しいと言いますか、着目点っていうのが認められてきたものではないですか。
それはそうですね。平成16年に大学が法人化して、はい、まあ、その時に愛媛大学は学生中心の大学、
はい、
あるいは地域にあって輝く大学、これを大きな目標として掲げました。で学生中心の大学っていうことになりますと、やはり講義であるとか実習であるとかゼミであるとか、そういった授業が大切でしょうと、
はい、
でそれをそうですね、多分10年ぐらい前から少しずつ積み重ねてきた歴史があります、
はい、
これについては、まあ、大学の中でも、
はい、
まあ、いろいろ評価はいただいてるんですけど、むしろよその大学さんとか、あるいは文部科学省とかそういったところから評価されていて、この3月に教育関係の共同利用拠点って言いまして、 愛媛大学が培った、あるいは愛媛大学中心にして四国の中で培ったノウハウを全国に向けても発揮してください、公表してくださいと、そういう形で文部科学省から認定を受けています。
始められた当初はその教育改革と言っても何をするんだという先生方も多かったんじゃないのかなと思うんですけれども。
そうですね、今は割とどの大学でも普通に使われている用語で、ファカルティデベロップメントっていう言葉があります。はい、よく FD って訳されるんですけど、それは一人一人の先生方の一回一回の授業を良くしていくってことは、これはもちろん必要で、これがなかったら学生はその恩恵を被ることができないはずですよね。
はい、
ですけど多分それだけでは完全にはならなくて、もう少し大きく見たそのカリキュラム全体を考えるとか、あるいはどういう組織を置いて、どういう教員を配置して、それで全学的な方向性を出しながら大学というものを運営していくかとか、そういった組織改革も含めて FD と考えようと、こういうことはやはり教育企画室の中でいろいろ議論しながら出てきて、で大学の全体の方針として認めていただくと、そういうステップを取っています。
全国の大学のお手本になると言いましても、やはりそれぞれの大学、もちろん愛媛大学なら愛媛大学のその色といいますか個性というものがありますから、
はい、
それも考慮していかないといけないですよね。
それはそうですね。愛媛大学は、ご存知の通り地方にあって、はい、総合大学ですよね。でそういう大学としてのありようというのはあると思います。これは教員一人一人が考える、あるいは職員一人一人が考えることでもあるし、それをまとめて学長なり役員会なりがこういうものだというふうに示すことも必要だと思いますけど、その、トップダウンとボトムアップが愛媛大学は、かなりうまくいってるんじゃないかなと思います。で一番大事なのはその学生にどういうメリットがあるかということですから、そういう点では本当の意味では学生に判断してもらうのがいいんだと思うんですけどね。なかなか難しい。
そして大学が改革をしていこうという中で、やはり先生がおっしゃるように学生さんというのはとても重要なキーパーソンになってくると思うんですが、
今の大学生はなかなか大変だなと思うんですけど、出口のところでいろいろ厳しいものを求められます。それは就活だったり、はい、あるいは資格だったり、大学を卒業した時点での能力っていうのはかなり厳しく求められているのは事実だと思います。そうすると4年ないし、6年の期間でですね、どれだけのものを身につけるかっていうのはある程度は効率とか効果とかを考えなきゃいけないですよね。
学生側にとっても有効に先生のお話を吸収するために学ぶための技っていうのが重要になってきますよね。
おっしゃる通りだと思いますね。高校での学び方と大学での学び方は本当は違わなければいけないんですね。ですけど、それをある日突然ひっくり返してくださいということは、これはなかなか難しいと思います。だから徐々に入っていけるように意識を少しずつ変えていってほしいなと思います。
高校生からまた社会に出ていく間のその大学時代、この期間っていうのはもういろんなことを学んでいって、もう本当無駄のない時間にしてもらいたいですもんね。
そうですね。教室で勉強ばかりしていればいいというわけではありません。はい、愛媛大学はそこのところは課外授業についてもいろいろ施設面であるとか学生のサポートはしているつもりですけど、まずはやはり本来の目的は、成果の授業ということになると思いますので、そこを有効に使ってほしいですよね。
来週はお話の中にも出てきましたけれども、今年3月に文部科学大臣から教育関係共同利用拠点に認定を受けたという教育企画室の活動について詳しくお伺いしていきます。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育企画室長、医学部総合医学教育センター長の小林直人教授にお話を伺います。お楽しみに。